君がいた夏は遠い夢の中、空に消えていった打ち上げ花火。そんな和尚の独り言。
さて、今週も始まりました、そんな和尚の独り言。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくお時間です。和尚様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
8月5回目の放送ですね。
ああ、そうですね。
そう、
いいですね。もう5回も喋らせていただきました。8月も結構ね、結構こう慌ただしくしましたね。
かなりじゃないですか。だって出張多かったですもん、お嬢様。
もう8月はね、ちょっとね、もう来たね、
うん。
もう今は抜け殻ですな。
抜け殻ですか。
抜け殻。
あ、それで今日涼しげな格好してらっしゃるんですか。
もうちょっとうん、ちょっと着物着たくないなみたいな。もう暑くて暑くて、蒸れ蒸れ蒸れてね。もうでも今日明日はちょっと最後だからね、休みたいななんて思ってましたけども。うん、
番組がありましたね。
まあ今日はちょっとともびきでですね。
ああ、そっかそっか。ちょっとゆっくりできるのかしら。
このともを引くというところにですね。
はい。
明日、8月31日は、
はい、
なんと、地元のもう大イベントがあるじゃないですか。
大イベント、なんでしょう。
うん、大曲の花火ですな。
地元、そうですね、そうですね。大曲の花火です。
ちょっと地元みたいな。
そうですね、そうなんです、うん。もう全国からいらっしゃいますよ。さっきもね、
うん、
県外の方がスタジオの前にいらっしゃって、手を振っていきました、
うん。そうですね、この大曲の花火はです ね。
そう、すごい。
まあ、すごいですよね、
うん。
まあ私はもう8月はですね、もう疲労と抜け殻になってますんでね。
今抜け殻なんですね。
もう花火に行く気力すらもですね、うん、もうないというような感じでいたんですけども、今年はですね、お客さんがいらっしゃいますんでね、やっぱお客さんがいらっしゃるとなるとですね、
うん、
やっぱりご接待しなきゃいけないのかななんて思うわけでございましてね。
和尚様が接待する。
そうです。
あら、
もういらっしゃるんですよ。もう
どちらから。
東京とね、青森から来ます、
うん。そうですか。
ぜひとも見てみたいという。
あ、じゃあ泊まりでいらっしゃるんですね。
そうそう、見てみたいみたいな、
うん。
でも宿どうするのみたいなね。ほら、うん、当日は泊まれませんので、ね。
そうでしょ。だって1年も前から皆さん。
しょうがないからですね。しょうがないから、まあ、お寺のですね。
うん、
ホールにでも泊まっていない。
もう何にでも泊まれちゃう。そういう人がないんですけど、お客様だから、ね。そうそう、
百丁の広間にですね、2人しか寝ないみたいな。
怖い。
寝やすいのか寝にくいのかちょっとわかりませんけども、ね。
怖くて寝れない私。
うん、
無理無理、ごめんなさい。
たまにですね、
はい、
ごく稀にですよ、
うん。
ほら、お亡くなりになった方がですね、お預かりということで、ね。
そうですね、ありますよね。そうですよね、大事な場所です。
そうなりますとですね、
うん、
エアコンがいらないみたいな、ね、そんなことはないだろう。そんなことはないだろう。
夏の終わりに、お嬢様、そんな涼しくなるような。
夏の終わりに、ね、涼しいお話みたいな、ね。
ほら、ツイキャスでも続々今日コメントすごいですよ。ラメ猫さん、怖くないって、怖い怖い。
あのですね、怖くないです。怖くないんですよ。
怖くない？
お亡くなりになった方ですね、仏様ですからね、
うん、
ね、何もしないんです。
え、あれですか？魂が花火のように見えないんですか？ラメ猫さん。
魂が花火のように見える、そんな暇なんかございません。
そうですか？
そんなことはないですよね。魂は静かにですね、目に見えないようにね、最後の灯火をね、光らせてるんでしょうな。
ああ、さすがお嬢様ですね。
そこにですね、私たちがお勤めをしてね、
うん、
どうぞ安心なさってくださいね、と、
うん、
こういうね、お勤めをすると、
うん、
ね、その魂も、スーッとですね、
うん、
安心したようにですね、消えていくんでしょうね。
そうなんですね。私のこの、心躍るこの魂のこのふつふつ感はどうすればいいです
か、ね、踊ってんですか、その踊ってるところが見えなかったんですけどもね。
本当に。
まあ、心
静かに
目に見えませんからね。
見えないけど静かに踊ってるんですよ。さあさあさあ
でね、
うん、
花火なんですよ。
花火ですよ。楽しみですね。
もう何十万来ますからね。
ねえ、 信じられないですよね。
私もほらお客さんのために桟敷制を今日取りましてですね。
桟敷まで行くんですね。いいな、羨ましい、綺麗だな。
明日雨降ったらどうするのかななんて。
大丈夫、天気予報もだいぶ良くなったじゃないですか。
あ、そうですか。
最初心配でしたよね。
おー、よかったよかった。
今週ずっと雨マークで天気予報。
あのね、ほら今携帯で見れるじゃないですか、なんかアプリの天気予報、
はいはいはい、
毎日見てましたもんね。
私ももうね、
毎日
どころか1時間に1回ぐらい、
31日雨31日雨って、雨降るのかななんてね、うん、もうドタドタするのかななんてね、うん、思ってましたけども、やっぱり日頃のですね、やっぱ、やっぱ私のでしょうね。
そうなんですか。お客様の行いがいいんじゃないですか。
やっぱ私のですね、苦毒が積まれたんでしょうな。
苦毒が積まれた。
やっぱりですね、うん、もう素敵なね、シチュエーションの中でですね、せっかくお客さんのとこから来てくれますから、ね、いい花火をね、見て堪能していただきたいですの。
おお、そうですよね。
でもね、花火ってね、いいもんですよね。
そりゃそうですよ、私も大好きですもん。
花火のいいところ何かというとですね、一瞬で消えるというところでしょうね。
ああ、この余韻が残る美しさ。
いやー、あのね、やっぱもう、パッとね、開いて、パッと散るみたいな、
はいはいはい、
あれを持つとですね、あれを見るとですね、ああ、諸行無常を感じますの。
そうですよね、
形のあるものはなくなるんだななんてね、そのなくなる時間がですね、あまりにも短すぎるので、またいいんでしょうな。
そう、ずっと見たくなりますよね。あ、ほら、
パーっていくんです、
その瞬間がね、うわーっと、
そうです。で、開いた後にドーンとこう時間差で音が来ますけどもね。
あ、それも近いところで見てるからですね。
音がですね、もう魂を震わせますの。
いいな
ー、あのドンがですね、やっぱり臨場感ですな。
いいですね。
やっぱり生なんでしょうね、ライブなんでしょうね。
そうですね。私なんかね、しばらくね、ずっと離れたところで見てるから、音がね、かなり後からドーン、これ何の話
すごいですね。すごいですね。あれを思ってですね、やっぱり光の速度と音の速度は違うんだなって勉強したりして、
勉強になりますよ、ね。
そうそう。いや、そういうことといえば、まあ、大体ね、雷なんかね、怖いでしょ、
そうそう、
ピカーって光って、大体1秒ぐらい、こう、間があって、音が聞こえると、大体400メートルぐらい離れてるって、私聞いたことがあるんですけどもね。だから、400メートル離れてると落ちないのかな、なんてね。
ああ、すごい。
ピカゴロ、ピカゴロって言うともう、落ちてるんじゃないですか、
ね、本当ですよね。あ、ほら、振動込みですねって。あ、あれですよ、皆さんすごいコメントが。木久扇さんはね、私の人生、線香花火って。ああ、静かに、それでもパチパチと美しく。
いやいや、でも、まあ、表現は全部花火ですから。
そうですね。ね、
あの、チョロチョロチョロという、ほら、ね、花火もあれ、ドーンとね、勇壮な花火もあれ、まさしく人間模様じゃないですかね。
ああ、人間模様。
いろんなその、模様があっていいんじゃないですかね。いろんな様相があってというね、勢いのいい花火もありゃ、ね、人々とね、ね、アジサイのように日陰に咲くようなね、そんな花火があってもね、いいんじゃないでしょうか。
そうですね。
まあそこにいずれにしてもそこにですね、情を感じられるようなね、生き方ができるのならば。
そう。はい。
人は情感で生きてますからね。
そうですね。
たとえ、そのね、人々っとこうね、チラチラっとするね、その火花にですね、情を感じるのならば、またそれも味のあるね、花火であり、味のあるね、一緒なんでしょうけどもね、人生なんでしょうけどもね。まあやっぱ花火はですね、自分の人生とこう、重なる部分があるがゆえにですね、
はい。
感動を呼び起こすんでしょうね。
ああ、そうか、人生と重ねてるのかしら。
だからパッと開いてパッと散るみたいな、ね。
はいはい。
ね。だ、人生も80年とは申しますけどもね、いやー、千年、万年のね、中からすると本当に一瞬のような80年ですからね。その間に、その生きてる間にですね、今私たちも一応形がありますから、ね、いずれはなくなってしまうんだろうと。
そうですね。
ね、形のあるものはいつかなくなるっていう、これは定めがありますからね。その中で、どのような花火を咲かせるんだろうというところにですね、毎日毎日日常をですね、
はい、
削ってね、ドラマを紡いでるのが私たちですからね。
そうですね。
だから、チロチロという線香花火があってもいいんじゃないですか。線香花火があるからこそね、
はい、
大きい花火のね、良さが分かると。
ああ、そうだ。
大きい花火がドーンとね、上がるその花火を見て、チロチロと花火ね、そういう花火の良さもあれと。 ね、人生は、まあ、何があってもいいんじゃないですかね。
そうですね。レイラさん、ニタコさんかな、平家物語のような花火かってね。
そうでしょ、まあ、この平家物語というね、うん、もう文句よってもう諸行無常の響きありですよ。いや、そういうふうなこうフレーズがこう思い出されるというのは、昔の文学にはですね、必ず無常感がもう散りばめられているという話ですからね、
はいはいはい、
でそのフレーズがやっぱり印象的にポツンと頭の中に刻まれているということは、そのフレーズがですね、
うん、
一番に心地よい恩があり、そしてね、心に一番にね、ぐさっと刺さる言葉なんでしょうな。
そうですよね。
平家物語みたいなもんです。中には不発玉ですなんて、そんなことも言います。まあ、不発玉でもいいじゃないですか。
うんうん、
不発玉のいいところはですね、いつか爆発するんじゃないかって楽しみがありますからね。もし、まだ爆発していないのであれば、まだこの先で、うん、ポーンとね、弾ける時があるという期待感を持ってね、ああ、この先の時間を過ごせるのならば、これもまた楽しみでしょうな。
そうですね。自分、うんのね、人生の中でね、
だからどんなふうに思っても決して悪いことがないという、
うん、
ね、あ、毎日生きてるということは、雨が降ってもよし、ね、晴れてもよしと、ね、嵐でも吹雪でもいいんじゃないかと。
さすが和尚様。
花火からですね、ここまで持っていくところにですね、今日の私があるのかな、
ね、そうですね。あ、やっぱり似た子さんだった。大曲の花火は6年生の時に初めて見たきり、見てない似た子ざますと、
うん、でもね、やっぱこれはですね、うん、前見た方がいいでしょうね。
うん、そうなんですよね。
また子供の時にそのちょっと子供の時に見るその印象とですね、うん、今見る印象はきっと違うんでしょうね。
ああ、そうかもしれない、う
ん、これね、修学旅行の原理ですよね。
うん、
修学旅行に行った時に、
うん、
ね、よく大体旅行先っていうのは京都とか奈良とかってお寺見に行くわけですよね。
行った、うん、
でもそのお寺をですね、消化できない年代の時にですね、うん、行くわけですよ、
はいはい、
ね、でもその後ね、もう一回行ってみたいとい う、 こう揺り返しが来る時は、
うん、
時が経た時で、
はい、
ね、大人になった時、あそこでね、なんか佇んでみたいという、
そうですね、
その人生のね、経験を経てね、
うん、
改めてそこに行ってみたいという感情がですね、
うん、
湧き起こった時に味わい方が違ってくるんでしょうな。
お嬢様が言うと本当にそう思いますね、うん、
だから小学校6年生の時に感じたその花火と、
うん、
ね、今見る花火の感じ方とは私は違うと思いますね。
そうですね、
大人になると何を感じるかというと、
や
はり先ほど申したようにパッと開いてパッと散る、
お、うんうんうんうん、
そこに花の命は短くてと、
うん、
ね、自分の命も短くてと、いつ私は花を咲かせることができるんでしょうかと最後は電球の切れる前みたいなね、花でも咲かしてみたいもんだなと思ってても、なかなか咲かない自分の花みたいなものをこう感じるとですね、その自分が咲かせない花をですね、もう見る花火にこう投影するとですね、うん、ああ綺麗だね、でもすぐ見えなくなっちゃうんじゃね、
そうなんですよね、
散っちゃうんじゃね、というこの無常感をですね、うん、心に感じた時ですね、
はい、
さらに花火というのは輝くんでしょうな。
輝きますね。
そうです。あれがずっとですね、空、うん、に残ってたらどうすんですか
ね。本当ですよね。なめぬこさんが、あの不発は私ですってこれからきっと花開くんですね。
あの不発なんですか。たまにですね、やっぱりこう大丈夫かなこの花火がっていうのもあるんですけども、まあそれもまた味わいがあっていいんじゃないですかね。
そうですよね。
まあ花火はほら一応全国大会のほら、花火大会ですから、
うん、そうそう、
花火屋さんにですね、競技ですから、
そうそう、う
ん、その花火のこう出来具合をですね、まあ、皆さんに披露するということで、ね、
うん、
当然順位をつけられるわけでしょうからね、まあ、よく言うのはこうドーンってなってね、
うん、
パッていって全部同じようにお火花が消えるみたいな、
あ、うんうんうん、
ね、なんか花火のそのなんか残ってないみたいなね、
そうそうそう、
もうパーンといったらね、もうスパッとみんな消えるっていう、
うん、
もう整列性のね、綺麗さを見てね、きっと品評されるんでしょうけども、私はですね、なんかしだれてる花火なんかあるとですね、
うん、
もう最後の最後までほら、チラチラチラチラチラチラ、いや、チラチラ、名残みたいなものが ね、
うん、
また情感を誘いますな。
そうそう、
あの火だけはまだ消えたくないって思ってんのかな、うん、みたいな ね、
そうですね、
みんな消えたのに、あの火だけは残ってるみたいな、
はいはい、
あれ、川まで落ちるのかなみたいなね。 な、頭の上に落ちたらどうしようかな。
和尚様のところに飛んでくるんじゃないですか。
いやいや結構出ちゃいます。私の頭も地肌ですからね、うん、あの下手に火花の中に出るとですね、火傷してしまいますので、ね、
そうですね、ほらドンさんがお嬢様日に焼けたんじゃないって。
そう、
花見焼けではありません。
これはね、あのお勤め焼けでございますのでね。花火はまだ行ってませんのでね、うん、花火の火花で、ね、火傷したってことはありませんけどもですね、いやいやいや、ね、
あ、そう、ほら愛理ちゃん大曲がりの花火行ってみたいなって、もうね、あの、あ、来たことがない方、県外からも来てみたいなって思ってくれるんですね。
この方県外なんですかね。
ね、今年もそんなの。
じゃあ来年でもどうぞ、あの、いらっしゃってないよ。さじ奇跡取っておきますから。
あれでしょ、和尚様、こう、宿泊、ね、お泊まりできる場所もね。
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。だから一体ね、大広間に、あの、100畳の大広間にですね、ドドーンとね、あの、ゆっくり寝てくださいよ、なんて。帰って、あの、落ち着くようで落ち着かないみたいな
ね。そうですね。
ね、そうですね。そんな、はい、あ、明日の花火、ね、晴れるように願っております。大曲がりの花火とかけまして、自分が主催したイベントが大成功に終わった時と解きます。
その心は、
どちらも打ち上げが待ち遠しいです。そんな和尚の独り言。
さすが打ち上げが待ち遠しい、和尚様ならではですね。
ちょっと決まりましたかな。
決まりましたね。いやー、明日最高の時間になるでしょうね。楽しんできてください。
じゃあ明日よろしくお願いします。
はい、そんな和尚の独り言は横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただいております。和尚様、9月もよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。